20歳おめでとうございます。8月15日木曜日、第69回榊町20歳の集いを町文化センターにて開催しました。町内では平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの125名が20歳を迎えており、そのうち101名の皆さんが式典に出席されました。式典ではまず戦没者の方々への追悼と世界の平和を祈るための黙祷が行われました。その後、20歳の集い実行委員会代表の榊原陽太さんが挨拶したほか、中学校時代の担任の先生からお祝いの言葉や歌が20歳を迎えた皆さんに送られていました。第69回榊町20歳の集い実行委員会代表挨拶、榊原陽太さんの写真が掲載されています。また実行委員の皆さんの写真があります。本日20歳の集いを挙行することができたのは、ご来賓の皆様、先生方、地域の皆様、そして今まで私たちを育ててくれた家族など多くの方のお力添えのおかげです。また山村町長をはじめ皆様からの温かいお祝いと激励のお言葉をいただきましたこと、この場をお借りして心より感謝申し上げます。現在はコロナウイルスの流行が落ち着き、制限のある生活のほとんどが終わりを迎えました。人と人とのつながりが半強制的に隔離されたコロナ禍の時代を皆様はどのように過ごしていたのでしょうか。今日は20歳を迎えた皆様に人を頼る勇気というテーマを持ってお話しさせていただきます。私は高校時代バレーボール部に所属していました。そして高校3年の夏、あの恐ろしいコロナウイルスにかかりました。その時期が最後の夏の大会という高校生活において大事な大会の直前のことで、その影響により大会への参加が許されませんでした。私たちはチーム競技のバレーボールに打ち込んでいたため、多くの仲間の出場機会を奪ってしまい、とても辛くやるせない気持ちになったのを覚えています。その後も施設療養とのことで強制的にホテルへ隔離され、仲間に申し訳ない気持ちと孤独感に押しつぶされそうな日々を過ごしました。隔離が終わっても迫る受験、ストレスから来る胃腸炎などを理由に学校へ足を運ぶことが減り、自ら人との隔離を選択しました。そんな時、私を救ってくれたのが中学校の恩師と友人でした。不満と不安が入り混じっていた私は、恩師のもとへ足を運ぶと、私の話をうなずいて聞いてくださり、親身になって対応をしていただき、ここ榊町で過ごした日々を思い出して、なんだか安心し、悩みが和らぎました。また一度大学受験を失敗して浪人した私に、友人たちが週に何日か一緒に勉強しようと声をかけてくれ、1年間ずっと私と一緒に勉強を続けてくれました。それらの経験は大学に受かったことよりもはるかにかけがえのないことだったと感じています。私たちの向かう未来は予測できないものとなっていますが、いつの時代も人は人に影響されて生き方や喜怒哀楽が変化していきます。20歳を迎えた皆さんの中には、社会人として働いている人、学問を修めたり社会人の準備をしたりするため進学した人、今一度人生の休息をとっている人、また結婚した人など、その他多くの境遇を迎えている人がいることだと思います。 しかし、どのステージにおいても、苦しくなった時には、ぜひ人を頼ってください。ここにいる皆さんはずっと私の話を静かに聞いてくださっているので、きっと困った時には、親身になって話を聞いてくれるはずです。人は気持ちが塞がった時、一人でどうにかしようとします。しかし、そこで一つ勇気を持って信頼している人を頼ることで、見えていなかったものが見えてきたり、少しだけ心が軽くなったりすることがあるかもしれません。最後になりましたが、皆それぞれの進路があっても、心の拠り所として、ここ榊町で過ごした経験というものは、全員が共通に持っているものです。それぞれ羽ばたいていく場所は違いますが、そのつながりを心に持っておくと、少し安心するような気がします。それぞれのステージで皆様がより一層ご活躍されることを祈っています。簡単ではございますが、令和6年、二十歳の集い実行委員会代表の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。令和6年度、榊町二十歳の集いの横断幕の前に、二十歳の集いの皆さんが集合した写真が掲載されています。実行委員の皆さん、ご協力ありがとうございました。榊原陽太さん、実行委員長、滝沢サンタさん、浅野井彩香さん、大橋はるかさん、武田敦樹さん、高松千佐さん、大井真由美さん、栗林光さん、西澤正弘さん、宇野香澄さん、中村瀬奈さん。
文館スポーツ大会、7月20日土曜日、榊町体育館で、令和6年度文館スポーツ大会、スマイルボーリング競技が行われ、11分間、約200名の皆さんが参加しました。6レーンに分かれてのリーグ戦で、10本の瓶を1チーム5人で協力して倒していくというルールで行われ、上は90歳代の方から、下は小学校低学年まで、幅広い世代の皆さんがチーム一丸となってスマイルボーリングを楽しみました。チームの4人が見守る中、一本のピンを倒そうと身構えている写真があります。500字リレートーク、子どもの目線でチャレンジ、中条真希。子どもたちに関わる仕事をさせていただいてから10年になろうとしています。我が子を見ていて思うことは、子どもたちは本当に忙しいということです。いくつもの習い事をしている小学生、中学生や高校生は部活動や定期的にやってくるテストに向けてのテスト勉強もあり、日々本当に忙しそうです。そこで私も子どもたちの気持ちになってみようと考え、漢字検定を受けてみることにしました。検定級は高校卒業程度。問題集を購入しました。日頃、携帯や PC の変換機能に頼りっぱなしで、読みはできても書くことが難しい。類義語、対義語、見たことのない四字熟語などもあり、受験を決めたことを後悔しました。15分もすると睡魔が襲ってきて、仕事を言い訳に勉強しない日もありました。検定日が近づくにつれ、焦りはするものの、思うように勉強は進まず、当日を迎えました。席に着くと周りは小学生と中学生、学生だった頃を思い出し、懐かしさと緊張感でいっぱいになりました。子どもたちと夫に、お母さん頑張ったねと褒めてもらい、気分を良くし、子どもたちのこともたくさん認め、たくさん褒めてあげたいと思いました。 そして次は英検に挑戦です。次のリレートークは石澤瑞恵さんにお願いします。購入した問題集等の写真があります。